新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第709回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは本日の質問です。小島社長は健康に気をつけているということですが、具体的に気をつけている病気や症状などはありますでしょうか？私も健康に気をつけようとしているのですが、なかなかモチベーションが続きませんといただいております。今回は前回の続きの回となります。
で、次のやつが逆流性食道炎。これ僕何度もなってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、これってなってる人多いんですけど、症状が出ない人が多いんですよ。ひどくなるまで。で、僕は毎年大腸と胃の内視鏡をやってるんで、もう前から言われてたんですよ。小島さんもこれ逆流性食道炎ですけど、症状が出たら薬飲みましょうって、もうなってたんですよ。胃酸が上がってきちゃうっていう。で、これって、胃酸が逆流するんで、まあ、食後になんとなくムカムカするって、多分もうそれ逆流性食道炎の症状出てるんですよ。なんか食事の後にちょっと、胃とか胃とこの喉の間がちょっとなんかムカムカしたりする不快感があるって。で、これってひどくなると僕何回かなったんですけど、心臓が痛く、心臓の位置でめちゃくちゃ心臓が痛くなる感じの もうなんか胸焼けのレベルじゃないんですよ。なんか心臓が焼けるみたいな痛さなんですよ。
それはちょっとなんかゾッとします。
そうなるとなかなか治りづらくて、で、これってハードワークでカフェインの取りすぎの人は危ないんですよ。カフェインいっぱい、まあ、コーヒーもそうだし、レッドブルみたいに飲んでる。で、あとストレスとお酒と猫背気味。そう。この体を前にして押し付けてるというか、そう。っていう人がなりやすくて、で、これって症状出ちゃうとなかなか治らないのと、もうそうなるともうかなり食事を強、ダイエットと別の意味の逆流性食道炎にならないような刺激物を食べない方がいいっていう結構辛い方向で、の食事制限というか。で、しかも薬っていうのも確かあれなんですね。強い薬だと、僕が飲んでたタケキャブってやつかな。なんか2週間以上とか飲んじゃいけないんですよ、強すぎて。胃酸を止めるんで。上がらないように。
なるほど。
そう。なので、この逆流性食道炎っていうのも結局、気をつけた方がいいよなっていうふうに思って、まあ、気をつけてると。あとは、さっきも睡眠っていう話しちゃいましたけど、不眠症。まあ、不眠症って4つあって、すみません。なんか、言えるのあります。4種類あるんですけど、眠れないって。
全然わかんないです。不眠症は不眠症だと思ってました。
1個が、なかなか寝れない。もう、目つぶっても全然寝れない。それ、入眠って言いますよね。入眠、まあ、障害とか入眠困難。で、僕が、まあ、いつも、まあ、悩んじゃいないですけど、3回ぐらい目覚めるトイレに中途覚醒。
なるほど。
あとは、おじいちゃんとか、もう5時とかにスパーン目覚めちゃって、早朝覚醒。
なるほど。
あとは、8時間寝てるのに寝た気がしない、熟眠困難。これ結局、睡眠の質が悪い。で、これ4つなんですね。
なるほど。
もしくはもう、不眠症の人って、これで、これも心療内科の先生が言ってましたけど、大体、 1時間も寝てないっていう人っていないらしいんですよ。3、4時間以上寝てるのに、ほぼ起きてる感じがするから、でも測ると寝てるんで、もうそれだけで安心したりする人多いらしい。それぐらい、もうなんか最終的にはメンタルというか寝れないっていう。で、寝れない、寝れない、寝れないで、より次の日も、明日も寝れないんじゃないかってなるから、結局もうぐるぐるそればっかり考えて寝れなく、負のサイクルに入っていくっていう。なので、で、不眠症って、不眠症では死ぬことないんですよね。でも不眠症からうつとかになって、そこからおかしいことになるんで、僕不眠症も結構これ危ないと思ってるんで、だから睡眠っていうのをなるべく。
そうですね。そうなんですよ。なんか、周り見ててもなんか、暇っていうより、なんか睡眠の方がもっと底辺のこうドミノのベースな感じというか。メンタルがやられたり、体がだるくなって、なんかこう、やる気がなくなっていって、みたいな。
でも、睡眠の難しいのが、検査で出ないんですよね。うん、でメタボって、どんなやつでもメタボ検診で出る、わかるわけですよ。
そうですね。ウエスト測られたら一発です
よ。っていうか、それ以前に体重のレアももう嫌でもわかるじゃないですかっていう。でも、睡眠を、自分の睡眠を僕とかまゆみさんは割と把握してますけど、これ普通の状態で、まず把握するっていう考えありますって、睡眠を可視化して。
教えてもらうまでなかったです。
そうなんですよ。
なんか、目覚めのスッキリ感ぐらいですかね。なんか、よく寝たかな。
でも、あの感覚って実は、メンタルにだいぶ影響してるというか、なんか前の日からずっと嫌なこと引きずってたら、
そうですね。
そっちかもしれないから、
そうですね、
本当はわからないじゃないですか。客観的な指標がないと。そうなんですよ。だから、睡眠も、まあ、馬鹿にできないというか、本当に睡眠不足がずっと続くと、やっぱりメンタルやられますよね。
うん、
で、あともう一個ね、僕怖いなと思うのが、難聴なんですよ。
難聴、
うん、僕の周りでも結構いるんですよ。この、AirPods とかつけっぱなしの人って、めちゃめちゃやばくて、WHO が11億人が難聴になるリスクがあるっていうのを警告出してるんですよ。うん、で、これ、特に AirPods で、大きめの音で聞いてる人って、まあ、あと高級有も密閉したやつ、歩いてる時なんか DJ みたいな感じのなんか、わかります？この、首にやるなんか、僕は大嫌いですけど、僕ね、頭がでかいんですよ。だから、帽子もき、この鉢回りが大きいので、あれがなんかね、ビヨーンって広がるんですよ。あんまかっこよくないんですよ。だから、ああいうのもダメで、ああいうのやってる人とかってもう危ないんですよ。あれ結構音大きめで聞いてるんで、で、結局、音量かける聞いてる時間なんですよ。ボリューム、その掛け合わせなんですよ。
なるほど。
音量がそんなに高くなくてもめちゃめちゃずーっとつけっぱなし、耳に入れっぱなしだとやっぱり良くないらしくて。で、これ、音響性、なんて言ったら、音響性、聴器障害というかね、聴って、聴覚の聴ですけど、で、この難聴って治らないんですよ。もうなっちゃうと。で、すごい聞きづらくなったりとか、突然キーンと音がつって、あれってそれの、初期症状とか、キーンで耳がするの。
なったことある。
で、それってちょっとずつなんか体から SOS が出てるというか。なので。
ありますよね、キーンって。
僕はないですね。
やばい。
あります？
あります。私耳に AirPods、
はい、
よく大音量でかけてて、はい、1日ものすごい時間かけてるから、それだなって思いますよ。
で、僕はグループ会社で、
はい、
まあ、松田が中心でね、神経戦略上で講師をやってる、彼が薬学博士なんで、別会社で彼が社長で耳鳴りとか難聴の漢方薬を売ってたんですよ。もう10年近く。
はい、
で、もう数千件か数万件のおじいちゃんおばあちゃんとか耳鳴り難聴で悩んでる方、まあ、若い方でもいますけど、の電話相談っていうのは薬剤師か、まあ、そういうなんか資格を持った人しか説明ができないんですけど、そういう人の相談の議事録とかを見てても思うんですけど、めちゃくちゃきついですよ。結局難聴になってくると、はい、とか耳鳴りも、常になんか、セミが鳴いてる音とかが してきたりとか、で、そこにさらにめまいが加わったりするんですよ。
確かに。で、ベニエルとかそう
です、ね。そうなんですよ。で、だから、常にラジオかけてないと、その、変な音、なんか、セミが鳴いてるような音がし始めちゃったりとか、だから寝るときにずっと音してるんですよ。ってなっちゃうんですよ。で、それの、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんになって70代、80代でって補聴器つけないぐらいになるとしょうがないんですけど、これが若い人でむちゃくちゃ増えてるんですよ。
これも、
100% これ、AirPods とかイヤホンをずーっとつけてるんですよ。しかも、音ちっちゃめだったりじゃないですか。
確 最近ね、YouTube とか、
そう。
Netflix とかずっと大音量のね、
そうなんですよ。で、僕はそのための対策としてボリュームをちっちゃめにしてるっていうのと、僕外では片方だけにしてるんですよ。
うん、
で、片方だけにすると、まず、さっきのその、ボリュームって話で音量かける聞いてる時間の、それが半分になるし、もう一個の片方、片方の休ませて、で、こっちの充電がなくなったら逆にするっていう。あと、外のなんか、例えばどっか歩いてる時の音が聞こえなくなるのも怖いので、で、片方だと聞こえるんですよ。で、片方ってネットフリックスとか見るとちょっとつまらないですけど、オーディオブックって片方全然いけますんで、そうなんですよ。だから、もうそういうのも含めて、あとは仕事の時は、ノイズキャンセリングイヤホンなんで、僕、寝る時も、うん。音出さないで、音遮断するやつあるじゃないですか。うん、あれにしてるんですよ。
寝る時にしてるっておっしゃったの聞いた時、結構ちょっとびっくりしました。
なんか完全無音になるんで、ノイズキャンセリングの有線の。
でも耳痛くないですか？
僕、全然。今残ってないですかね。僕は朝から昼ぐらいまで、ここに、なんか、傷跡みたいに耳が残る。これ、イヤホンをつけて寝てるんで。そうなんですよ。で、これなんで AirPods じゃないかっていうと、はい、途中で充電切れなくなるから。
ああ、そうですね。うん、
そう。
で、片方ずつが予防になるっていうのは。で、
Bose っていう、有名な、イヤホンのメーカーの、はい、ノイズキャンセリングってもう、音消えますかね、突然最後寝るときに僕目つぶったりそれをオンにすると、なんかパチーンって感じでなんか音が何にもなくなるんですよ。で、無音真っ暗。で、室温もちょっと涼しめにして、っていう風にして重い布団にすると、まあ、まゆみさんは知ってると思うけど、ありえない高得点が出るんですよ、スコアが。
そうですね。そうなんです。3回目が覚めてるので84.1
だから、多分普通じゃ出ないで、もしこれ1回も起きなかったらどうなんだろうみたいな。
神ですね。
そうなんですよ。っていうような、
なるほど。
まあ、1個この難聴っていうのを気にしてるっていうのもかなりあって、いや、僕そのビジネスで接してるからなんですけど、めちゃくちゃきついですよ。あれ本当にそこからメンタルやられる人たちがいるんですよ。だずーっと落としてるんで。
四六時中なんてもうね、ノイローゼになっちゃう。
だから、ジーっていう音が、まゆみさん起きてる間常にしてるってことですよ。
嫌です。
で、これ消えないんですよ。うん、あと、突発性難聴なんかなっちゃったら、やばいって言って、突発性難聴だったら聞こえなくなりますからね。うん、
ね、芸能界の方でよくね。
そうなんですよ。
お話伺いますけど。
うん、
へぇ、いや、でもちょっと今ゾッとしました。耳鳴りは結構する方なんで。
なるほど、なるほど。
なんか、今気をつけようって思いました。うん、
でも、この、もともとね、生まれつき三半規管が弱いとか、うん、僕も生まれつき三半規管が弱いのか、昔からよくバスとか車用意してたんですよ。で、うん、その、防げないやつはしょうがないですけど、ね、この音ってこれは防げるやつじゃないですか。
そうですね。日常ですからね。うん、ついついね、寝る前にスマートフォンで動画を見ながら入眠とかって。
になります？
いや、もう私気づいたら4時間見てるとかありますよ。11時にベッドに入ったけど、ハーウェイのウォッチでは11時に就寝始まったことになってるんですけど、4時間ぐらいそこから見て2時みたいなのか。ランランとしてくるんですよね、この距離で見てるから。そしたら起き出しちゃってとか。
ああ。
なんかそれで結局5時間しか寝てない。
僕は布団の中にスマホを持ち込まないんで、もう寝落ちする寸前までベッドに行かないので。
それなんですよ、なんか、ちょっと寝つけないなってなると。
あ、そしたら、ベッドに一回出た方がいいんですよ。そうしないと、まゆみさんの中でおそらくですけど、ベッドの中が寝る以外のことをやるっていう認知になっちゃうと、うん、寝れないんですよ。
で、ゴロゴロ、最後のエンタメ時間になってます、そこが。
いや、それを、リビングとか、まあ、部屋が、じゃあ、ワンルームで一部屋だとしても、その、端っこにあるソファーとかで、そこでゴロゴロして、ね、もうダメだ、もうダメだって言って、僕、ソファーであれですよ、もう寝落ちしてるんですよ。うん、で、2回ぐらい寝落ちして、もう限界ってなったら、満を持して、ゆっくり起きないようにして、その、眠い圧をキープしたまま、だから、なんか、柔らかいものを落とさないような感じのイメージで持っていって、そのまま目つぶって、その、Bose のあれをオンにして音も消して、っていう風にやって、なんか大事に大事にその睡眠圧を消さないようにしながら部屋に行くというか、そんなことをやってるので。
よくね、女性だとやりがちなのが、その、うたた寝して、あ、メイク落としなかったって、そこで洗顔とかしちゃったりとかね、歯磨きとかそこから始めると、覚醒しちゃってまた。
でもいいんですよ。大事なのが、もう、覚醒したらベッドに入らない、ベッドから出るんです。よく、その、心療内科の先生が不眠症の人に言うのが、15分経ったら、ベッドから出ろっていう。結局、苦しんでるっていうことが翌日さらに苦しみを増すんですよ。
起 きちゃった方がいいんですね。
そう。で、あとは、不眠症の人とか寝れない人とか、すぐ寝れない人って、おかしいことをしだすらしいんですよ。うん、どういうことかっていうと、じゃあ、まゆみさんが、じゃあ、極度の不眠症で、うん、じゃあ、目つぶってから2時間寝れませんと、うん、なった時に、12時に寝て、もう2時にならないと寝れない、3時にならないと寝れないとするじゃないですか。何やり始めます？
掃除します。
これ、あれなんですよ。それ多分特別な人で、みんな、もっと早くベッドに入ろうとしちゃうんですよ。
あ、そうなんです
か？そうなんです。これほとんど、つまり、もっと早くね、ベッドに入って、ちょっとでもベッドにいて、横になってる時間を増やそうって思うんですよ。そうすると、2時間の苦しみが3時間に増えるんですよ。だから、もっと苦しくなるから、翌日、もっとダメージがあって、もっと寝れなくなったら、自信喪失でメンタルが壊れて、っていう負のサイクルに入ってくるんですよ。ってことは、もう、簡単な話で、寝れないんだったら、1時間、2時間って、どんどんどんどん、その寝る時間を、後ろにしていく。で、起きる時間は絶対死守。そうすると次の日は疲れて死にそうで倒れて寝るっていう。だからもうそういうやり方をしていくっていうのを前も言ったと思いますけど、そうなんですよ。っていうのは僕はやっぱり、これも一時情報みたいに言ってますけど、全部そういうお医者さんからの受け売りですから、ただの。
なので最近はその起きる時間を早くしてます。入りがどんだけ、寝入り花がどんだけ
大事です。それなんですよ。
掃除って言ったのは、私、朝必ずやんなきゃいけないので、それを前倒しして、ちょっとでも長く寝たいからっていうの
がある
んです
けど。
でもなんかこう、睡眠は結構、なかなか生活習慣の、もうやっぱり、肝というか、携帯ですね。どうしても、気をつけます。
はい。
はい。今回は、ここまでとなります。経営のヒントプラス、第709回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスは、ポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまた、お耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。